こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは4度の人体断裂からカムバック、富山の不屈のシンボル、フィールドの外でもボランティアで大活躍、カタール富山の椎名信行選手です。椎名さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週はですね、まあ J リーガーに実際になってみて、そして松本でね、まあ J2、J1 を経験してというところのお話と、そしてまたね、大きな怪我を何度もされているということで、まあ、それもどういう心持ちで乗り越えてきたのか、そんなお話をお聞きしました。そしていよいよ、今週につきましてですね、カタール富山に来てみて、まあ、この富山に来てみてということだと思いますが、まあ、1年半松本にいらっしゃって、まあ、そこで実際、カタールから声がかかって、当時は松本は、J1 ですよね。
はい、そうです。
でその時カタール富山は J3 ということで、はい、まずその声がかかった時、実際、移ろうと思ったっていうのは何かきっかけというか、そういう決め手みたいなのって何かあったものなんですか？
やっぱり選手として試合に出場したいっていう気持ちがあったんですけど、うん、まあ、正直その頃の自分っていうのはこう、なんだろうな、プライドがちょっと高くあって、 J1 から J3 のクラブにこう移籍するっていうのはちょっと心の中で引っかかりがあったのが正直なところなんですけども、やっぱり選手として試合に出場することで得られるものの方が多いとその時は思ったので、まあ、それが決断した決め手となりましたね。
まあ、実際カタール富山に来てみての感想はどうでしたか？
いや、本当に環境が整っていて、まあ、天然芝のグラウンドが2面あったり、クラブハウスがあったりと、本当に環境に恵まれているチームだなというふうに思いましたね。
なるほど。まあ、それと、まあ、もう一つはね、カタール富山に来てみてというのもありますけど、この富山県という地に来てみての感想はどうだったんですか？
ちょっと僕にとってのこの富山県のファーストインパクトというか、が少しあまり良くなくて。
あ、良くないですか？そうですか。
はい、ちょっと郵便局に行った時の、
おっと、
あの対応の仕方にちょっと嫌気がさしてしまいまして、
うん、そう、なんか郵便局になんか物かなんか持ってって送ろうとした時ですか？
そうです、確かそうだったんですけど、もうその時の対応でめちゃくちゃ冷たく対応されて、まあ思い込みなのかもしれないですけど、でもこれは思い込みじゃないなと思って、
富山県人こんなやつばかりじゃないかと、
ちょっと冷たすぎると思って、なんかもうコミュニケーションを拒まれているような感じがして。
なるほど。
はい、ちょっと最初の印象は最悪の状態から始まりましたね。
まずいとこ来たなと思われて、はい。これででもそのカタールに来られて富山に来て、これ何年経つんですか？
9年になります。
もう9年経つんですよね、はい、長いですよね。そう考えると、はい、で9年経ってみてというわけではないですけど、まあ、その、はい、ね、スタートはマイナスからでしたけれども、はい、実際富山に対する印象ってやっぱ変わってきました？
変わりました。変わったのもここ 2,3 年、3、4年ぐらい、
最近ですね。
はい、すごく変わりましたね。
どのように変わってきました？
これも、4度目の怪我をしてたのが2019年かな、
カタールでということですよね。2019
で、そこからこう、なんだろうな、まあ、今は、もう毎年のようになんですけども、こうキャリアの終えた後のことも考えるようになったりとかもしたんですけど、やっぱりここまで怪我を負ってる自分を在籍してくれる、させてくれるクラブに対して、また富山県に対して何か恩返ししたいなみたいな、そういう気持ちが芽生えてから、こう今までは自分から何か情報を取りに行くとか、そういったものがなかったんですけど、こう人に会ったりとか情報を取りに行ったりする中で、あれ富山県ってこんなに楽しいところあるんだとか、あれめちゃくちゃ明るい人たちいるじゃんみたいな、
なるほど、
そういった気づきや出会いが自分の富山の印象を変えてくれましたね。
まあ、そうやって実際富山に少しでも何か恩返しをしたいという気持ちが湧いてきて、まあ、そのサッカー以外でもね、いろんなボランティア活動をして富山に恩返しという形を取られてるって聞いたことがあるんですが、何かそのような活動をちょっとご紹介いただけますかね。
はい、4度目の怪我をした後にこう恩返ししたいっていう思いをこういろんなところで話していた時に、まあ、たまたま友人からこう富山の中で不登校の団体が今立ち上がったから、
不登校の、
はい、そこと何か 組んでできるんじゃないのかっていう話があって、まあ、僕は何か資格を持っているわけではないので、まあ、子どもたちと一緒に遊ぶことだったらできるよということで、まあ、不登校の支援活動みたいな感じでスタートしましたね。
なるほど、まあ、それきっかけはその友人の方から言われてというところからスタートして、はい、はい、まあ、実際その子どもたちとなんかいろんな授業をして触れ合っていくようなイメージなんですか、それは。
今はそれからそこからまあコロナ禍を含めて 2,3 年活動していく中で、企業さんたちの職業体験であったりとか、そういった活動を少しずつ増やしていっているところです。
それはそういった企業とかにその不登校の方が職業体験で入っていくようなイメージなんですか。
そうですね、僕がこう企業と団体とをつなぎ合わせて、まあ、一つのイベントとして一緒にやってもらうみたいな形ですね。
なるほど。それ以外にも何か活動はされてるんですか、そういった社会貢献の活動っていうのは。
まあ、不登校に限らず、まあ、大きなテーマとして子どもたちっていうのがあって、まあ、一つは、子ども食堂に対してKFC さん、ケンタッキーフライドチキンさん、
はいはいはいはい、
と提携してというか、
はいはいはい、
店舗で売れ残ったチキンを子ども食堂に無料配布するという取り組みをやってみたりとか、そういったこともしてみたりしてます。
まあ、そうすると、まあ、もちろん不登校限らず、まあ、子ども食堂もそうですけど、子どもたちの変化というか喜んでる姿を見て感じるものって何かあります？
与えることで得られる喜びの方がすごい大きいんだなっていうのが本当に一番大きな気づきだったような気がします。
本当はね、喜んでもらうためにやってるんだけど、気づいたら自分の喜びになってるという、
それが本当にこういういろいろ活動してみて感じた大きな一つなのかなっていうふうに思いますね。
もしかしたらこれはサッカー選手に限らず、いろんな本業をされてることをされてる方って山ほどいらっしゃいますけど、その人たちにとってみても、本業だけやるんじゃなくて、いくつかのコミュニティであったりとか、いくつかの事業をすることによって相乗効果を生むってことが当たり前のようにあるのかもしれないですよね。
そうですね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。それでは今週は以上とさせていただきたいと思います。来週につきましては、いよいよ、まあ、今期のねカタール富山について少しお話を聞いていきたいなというふうに思っております。本日のゲストはカタール富山の椎名伸幸選手でした。椎名さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のこれまでの放送はポッドキャストで聞くことができます。 FM 富山のホームページにアクセスしてみてください。お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。